人はパンだけで生きるものではない。これは今朝の聖書の中で主イエスキリストが語られた言葉です。そして今朝私たちが聞くべき言葉はこの主イエスが語られた言葉です。人はパンだけで生きるものではない。こういう言葉はどういう場面で語られた言葉なのかと言いますと、私どもがすでに学びました3章の21節のところでイエス様が洗礼を受けられるわけです。そうするとイエス様が洗礼を受けられると聖霊が鳩のような目に見える姿でイエスキリストの上に下って、そして天から神の言葉が響き渡るわけですね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。こういう言葉でした。そしてその後で悪魔の誘惑というこの出来事が記されていくわけです。もちろんその間にイエス様のケースが挟まれておりますけれども、出来事の関係で言うならばイエス様の洗礼についてアラノの誘惑があるわけです。で、このアラノの誘惑は3つの具体的な誘惑を含んでいますね。一つは4章の2節から4節にあります、パンの誘惑ですね。それから2つ目は5節から8節にあります権力と繁栄の誘惑です。そして第3には9節から12節にあります奇跡をもって神を試みる誘惑、この3つの具体的な誘惑が記されているわけです。で、今朝はですね、このアラノの誘惑のところ1節から13節まで読んでいただきましたけれども、その3つの誘惑のうちの最初のもの、これから一つ一つこの3つの誘惑について学んでいきたいと思いますが、今日はその最初の誘惑、それはパンの誘惑です。そしてそのパンの誘惑の中で語られた言葉がイエス様がおっしゃった言葉は人はパンだけで生きるものではないというこの言葉です。で、この言葉は何を意味するのか、また主ご自身はこの言葉を通して私たちに何を語ろうとしていらっしゃるのか、これがですね、今朝私たちがそれに焦点を合わせて考えたいことです。で、今言いましたようにまずこの最初の誘惑のこのパンの問題についてお話をしたんですが、ただその前にですね、これは第一の誘惑ですので、その第二第三の誘惑のことをこれからお話しする前に、まず全体にですね、この誘惑、悪魔の誘惑ということ、これがどういう意味を持っているのか、つまり今日から参ります3つの誘惑がありますが、その全体の枠組みですね、アラノの誘惑というこの枠組み自身がどういう意味をまず持っているのかということをお話をしておきたいと思うんですね。これは3つのこれからの学びのにどうしてもお話していかなきゃならない点です。で、アラノの誘惑というこの大きな枠がですね、イエス様の洗礼の後でなぜ出てくるのかということです。で、2つの点を申し上げたいと思うんですね。まず1つの点は系図に注目していただくことです。私たちは先週学びましたようにですね、イエス様が洗礼を受けられた、そして天からですね、これは私の愛する子、私の心にかなうものだって声を聞こえた、そういうことが出ていたわけですね。そのイエス様についてルカによる福音書はマタイによる福音書とは逆に、アブラハム、イサク、ヤコブの子というそういう上から下の方の順序ではなくて、イエス様からずっと遡っていって、そしてアダムに至るという、それがこの系図の特徴であると申し上げました。で、それはなぜそんな系図を言っているかというと、イエス様が全ての人の救い主であるということを言おうとしたんだ、ね、なぜならばアダムは私ども人類の最初の人です。そしてそのアダムが 実は神様に似せて作られて素晴らしい存在として作られたんですけれども、あの悪魔の誘惑にあって善悪の白木を取ってさ食べてしまう。この神様に対するいわば背きによって堕落して、その後人類はですね、全ての人は罪と悲惨の中に置かれてしまった。その中にずっとその後のケースに生きる人間はその中に置かれているわけですね。で、イエス様が洗礼を受けられたというのは一体何だったかというと、イエス様は罪がなかったのに洗礼を受けられたということは、これは私たちを罪から救うために、あたかも罪あるもののように洗礼を受けられたんだ。それは私たちを罪から救うためだ。そしてですから、イエス様の洗礼の中には、受けられたという事実の中にはすでにイエス様の十字架への道が示されている、こう話したんですね。で、そうするとイエス様のこのおいでになったということは、アダムからの罪のずっとあるのですけれども、このイエス様によって罪から私たちが救われることによって、もう一度あの神様からアダムが作られたその人間の姿が回復されている。つまり人間の回復ということがそれによって示されている。それは新しい人類というのはそこに生まれてくるんだということが示されているんだ。こういうことをお話したんですね。イエス様というのは、あの洗礼を受けられたイエス様というのはそういう意味合いを持っていた。ちょうどそれは第一のアダムと第二のアダムとの関係のようだを示している。第一のアダム、最初のアダムからは罪がどーっとその中に置かれてしまう。しかし第二のアダムによってもう一度私たちは罪から救い出されて、神様に作られたあの素晴らしい神をアバチオと呼ぶね、神を礼拝する存在として回復されている。こういうことだったんですね。で、これを理解してくださると、どうして第二のアダムであるイエス様が誘惑を受けられたのかということの意味が分かる。なぜかというと、最初のアダムはね、誘惑に負けてしまった。神様に背を向けて負けてしまった。そこから人間が罪と悲惨の中に置かれてしまった。イエス様が再びおいでになって洗礼を受けられたというのは、第二のアダムとしておいでになった。そうするとイエス様が救い主としてなさることはどういうことかというと、悪魔の誘惑に遭われて、今度はこれに打ち勝たれるということが必要であったし、起こったということです。それがここで、これが出てくる理由なんですね。洗礼の後で、このケースの後で、これイエス様のこの悪魔の誘惑が出てくる理由なわけです。だから実際イエス様はこのところで悪魔の誘惑に勝利されて、そしてイエス様は十字架にかかられて、そして罪の贖いを成し遂げて勝利をなさる。それによってイエス様は悪魔に対する完全な勝利を獲得されるわけですね。ですから私たちはですね、イエス様に洗礼を受けた者たちは、私はあなたを愛するかというふうに神様をイエス様に対しておっしゃったんですけれども、同時に私たちに対しても、イエス様を信じて洗礼の恵みに預かる者に対して、あなた方もあなたも私の愛する子だとこう言ってください。そしてですね、あなた方はもはや悪魔の誘惑の中にあってもですね、イエス様の勝利に預かりながら歩むことができるんですよ。今あなた方はそういうふうに歩むことができるんですよ。そのことを示そうとしてらっしゃるということですね。これが最初にここに出て、誘惑のことがサタンこの洗礼の後で出てくる理由です。じゃあもう一つのことはどういうことか。これはですね、40日間に関係してるんですね。2節を見ると、40日間悪魔から誘惑を受けられたという書いてあるんですね。で、これは象徴的ですね。40日間と荒野というのは、そしてその後の引用されてくる聖書の言葉というのは、みんなこれはエジプトから救い出されて、そして荒野の40年間というものと関係しているわけですね。つまり40日間というのと、イスラエルの民の40年の荒野における歩みというものが重なっているということです。そうすると、なぜこの荒野の誘惑がここに、ね、あなたは私の愛することを言われ、イエス様を信ずる者も あなたは私の愛することというこの声を聞くことができる、ね、そして洗礼をつけて出発するときにあなた方は悪魔に対する勝利の中で生きることが許されるんだということが言われていると同時に、その時の歩み方について我々がどう歩むべきなのかということを教えるということの意味があった。イエス様自身があのアラノの誘惑の40日の中で、ね、試練の中で、そしてサタンの誘惑に遭われて、どのようにそれに勝利して歩まれたのか、それによって今度私たちも神様の愛することをして歩むときに同じように試練に遭うけれども、その時にどういうふうに歩むのですか、このことを教えるためにこのアラノの誘惑の言葉が出ているんですね。これを考えてくださると、洗礼の出来事の後にアラノの誘惑の出来事があるということの意味が分かるんですね。これはやがて私たち自身も洗礼を受けて神のことされた時の歩みということを考えるときに大切な意味を持っているということがお分かりになると思うんですね。これは大きな枠の意味ですね。どうして40日間のアラノの誘惑があるかということの意味ですね。今度小さな枠、3つあるわけですね、誘惑の。その小さな枠の最初のものがパンの問題なんです。これは今朝さらに私たちがさらに焦点を絞ってですね、ご一緒に学びたい点です。ではですね、大きな枠の中で小さな枠、誘惑のことが出てくる。なぜですね、最初の枠に第一のこととしてパンの問題が出てくるかということなんです。なぜ後の方の繁栄の問題とかそういうことじゃなくって、どうしてパンの問題が出てくるか。私たちはこの聖書を見ますとですね、4章の2節見ますと、40日間悪魔から誘惑を受けられた。で、その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだと。こう、40日間のこのイエス様の時、これはですね、イエス様の働きから見ると、まあ、先ほど私たちにとって意味を申し上げたんですけれども、イエス様ご自身の救い主の働きということから見ると備えの時であったと言えると思うんですね。祈りの中で断食をして備えられたということです。で、断食をしてですね、その断食40時間が終わるわけです。その時に空腹を覚えられた。つまりこのですね、何も食べないで40時間終わって、その時の一番の根本的な問題は、これは飢えるということですね。命の問題に関わるわけです。そしてこれが一番の根本的な命の問題に関わるという時に、サタンはですね、悪魔はそこを最初に狙いを定める、そこに狙いを定めるという意味があるわけです。これがですね、最初にパンが出てくる理由です。そしてこのパンの問題こそですね、この時のイエス様の一番のギリギリの問題、命の問題だということは、実は私たちにとりましてもこれは最後のギリギリの問題だ。我々の命の問題も私たちにとっては究極的な問題だ。なぜなら私たちはお互いさまざまな欲求というものがあります。良い服を着たい、良い住まいに住みたい、ね、良い生活をしたい、あるいは人間の性的な欲求も究極的なもの、究極人間の本能的な部分としてあるでしょう、ね、けれどもそれら全てはですね、全てはね、命あってのものだれですよね。命というものが、それがなくなれば全部意味がないわけです。虚しくなってしまう。そうすると私ども人間存在にとって一番根源的な問題が命の問題だということが分かる。で、文字通りイエス様は40日のアラノの生活のあのですね、断食の中で最後に空腹を覚えられたという言葉は非常に印象的ですよね。 つまりこれが一番深い人間の問題、命の問題だから、サタンはそこをついてきた、こういうふうに言うことができると思います。これが三つの枠の最初に誘惑の問題としてパンの問題が出てくる理由なんです。で、パンの問題にサタンはですね、狙いを定めるんですけれども、しかもその誘惑の仕方は非常に巧妙ですね。で、どういうふうにサタンは言ったかというと、この石にパンになるように動いたらどうだって、まあ荒野ですから、あのイスラエルの荒野はですね、いわば砂ではなくて文字通り半砂漠の状態で石がゴロゴロしてるわけですね。その石の中で、まあ、パンのような石もいっぱいある、小さな石ね。で、そのこの場合パンというのはね、単数なんですね、ギリシャ語では。複数ではないんです。少なくともルカによる福音書は単数ですね、一つです。ということはサタンはどういったかというと、そこに石ころあるじゃないか、その一つね、この石ころの一つの石を、それパンになるようにあなたは命じたらいいじゃないか、あなたは神の子なんだからそれできるじゃないか、パン一つだよという意味ですね。一つぐらいいいじゃないかって、ね、たくさんパンしてる、一つぐらいいいんじゃないかって、許されるんじゃないのって、何もそんなにそれ罪を犯すことじゃないでしょって、そういうわけですよ。で、非常に巧妙な、でイエス様にとっては上が極度の状況であるわけですから、この誘惑が非常に巧妙な誘惑だということがお分かりになると思うんですね。ところがね、パンを一つ食べてしまうとどうなるかというと、その一つでは終わらなくなるんですよ。ちょうどアルコール中毒になってね、一滴では終わらなくなってしまうということなんですね。これはもっと欲しくなる、もっと食べたくなるということが起こる。で、もっと食べたくなるとどうなるかというと、もっとパンぐらいじゃ満足できなくて、もっと豪華なたくさんのいろんなものを食べたい、それこそグルメの世界へと行ってしまう。しかしその世界というのは、それはもっとそれは良い生活へと結びつくわけです。で、パン一つの問題というのは、だからこれはそれをそのように拡大していくということは何かというと、実はそこに宗教的に言うならば、ご利益宗教の本質というのがあるんですね。あなた方の欲望が、あなた方の願いが満たされますよ。あなたはどんどんどんどん豊かになりますよ。ね、この世の幸せのことがどんどん増えますよって。実はパン一つの中に、そういう、いわばもう方向性が含まれているということです。だからこれが誘惑になるんです、サタンにとって。つまり神様から心を引き離していくことになるわけですね。それがこのパンの問題、そしてそれが第一というものとしてこれが出てくる理由なわけです。まあ、以上のように、なぜ最初にこのパンの誘惑が出てくるかということがその理由ですけれども、で、こういうですね、パンの誘惑に対してイエス様はどう答えられたか、それが先ほどの言葉ですね、人はパンだけで生きるものではない、こう書いてある。で、この言葉は一箇所だけ聖書を開いていただきたいと思うんですけれども、先ほど柏原委員に読んでいただきました新明記の8章294ページをもう一度開いていただきたいと思うんですね。8章もそうですね、あまり長く読んでもいけないと思いますので、8章の2節から読みたいと思うんですね。4節まで読みます。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わうことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるものではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたの的を着物は古びず、 足が腫れることもなかった。ここからですね、イエス様が引用されたのはこのところであります。人はパンだけで生きるものではなく、人は主の口から出る人全ての言葉によって生きること、これがここからイエス様は、まあ、引用なさったわけです。で、私もは改めてですね、イスラエルの民があのエジプトの土地、奴隷の地から救い出されて、アラナの40年間歩むんですけれども、それは誠に試練の連続だったんですね。で、試練の連続というのは同時に誘惑の、いつもこれは危機の中にある。試練と誘惑というのはギリシャ語で全く同じですよね。だから文脈の中である時は試練と訳さなきゃならない、ある時は誘惑と訳さなきゃならない。なぜ試練と誘惑とが同じ言葉かというとですね、試練の中にある時に最も我々は誘惑にさらされるということなんですね。これはですから試練と誘惑とが一体的な一つの言葉として語られる。そういう意味で試練と誘惑とが一体的に語られるんですけれども、イスラエルの民たちももうアラノの生活の中でいろんな試練がある。そうすると彼らはその時どうなったかというと、さまざまな不平不満を言うようになるんですね。そして神様を試みるようになってしまうんですね。そして次には金の格子を作り出す罪さえも犯してしまった。試練というものが彼にとっては大きな誘惑になった、こういうことが起こったということです。で、その時に彼らが旅行をする時にやはり一番の問題は食べることですね。命の問題。そしてそのことについて、あの40年間の荒野の歩みにおいて主がなさったことは、神がなさったことは、彼らにマナをお与えになったということですね。で、マナはご存知のように、ね、安息日の前の日には2日分蓄えることができた。けれども他の日はですね、次の日のものを蓄えようとしても腐ってしまった。1日1日しか与えられなかったということですね。これを私たちは聖書から知ることができると思います。で、このことはなぜ大事かというとね、イエス様はこうおっしゃったんですね。人はパンだけで生きるものではないとおっしゃったんです、ね、そしてその後でこの言葉は主の口から出る一つ一つの言葉、全ての言葉によって生きるんだ。だけどパンだけで生きるのではないというのは一体どういう意味か、こういうことも考えられるでしょ。つまり人間はパンだけで生きることできないよ。まずパンはね、ちゃんと確保しなさいって、ね、かっちり確保して、でもパンだけではね、ダメだ。精神的なものがいるって、ね、あるいはもしかしたら宗教的なそういうものが必要になる。つまりパンだけでっていうのだけというのはね、その時に次に言われていることは、パンだけじゃなくてプラスアルファが必要だと。こういうふうに理解する場合もあるわけですよ。で、ほとんど私たちがですね、聞くいろんなことを言われるときはこうだと思うんですね。例えば私は洗礼を受けてから朝お祈りしてると、兄からですね、お前そんなふうに祈ってるけどね、ご飯が飯が天から降ってくるかって、ね、お金天から降ってくるかって、そういった兄は私を冷やかすわけね。そんなものは命あったものじゃないか、ちゃんと稼ぐものを稼いで確保して、そのうちに必要なのは精神的なのが必要なのだから、それでね、信仰を持ってやったらいいし、教会もやったらいいじゃない。で、同じように私は進学校に研修するときにも父親は同じことを言ったんですね。で、信仰はいいよ、だけどね、牧師ならなね、あなた、そうね、そうじゃなくて、もうあなたは、まあ、私は工学系の勉強してたんだけど、それをやって稼いでちゃんと家族の生活もきちんとしてね、その上で、まあ、精神的な必要を満たすんだったら、それでいいんじゃないかって、何も牧師になる必要じゃない。で、ほとんどそうだろうと思うんですよ、ね、まずちゃんと自分のものをきちっとしてね、稼いで、それでプラスアルファ精神的なものであればいいじゃない。人はパンだけで生きるものでないというのはそういう意味かということなんです、ね、で、確かにこの荒野のところでもね、人はパンだけで生きるのではないと言われてる。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだ、全ての言葉で生きる。でも神様が実際になさったことはどういうことかというと、ね、 彼は一日だけ、一日分のマナしか与えられなかったんですよ。ね、確保して明日も大丈夫だ、明後日も大丈夫だというわけではなかったわけですね。で、それは一体何を意味するかというと、パンの必要なことは神様はご存知なわけ。イエス様もご存知だ。だから、人はパンだけで生きるのではない。ね、けれども、人はですね、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。つまり、これが根本にあるわけ。つまり、イスラエルの民たちは、あの旅の中で、本当に神様により頼むということを確証しなきゃならない。その時には、パンも備えられるということですね。パンだけじゃない。パンは必要なんです。けれども、パンが必要ということの、その上のことがあるわけ。ね。並んでパンだけじゃなくてプラスアルファじゃないんです。まず必要なことがあるって、それは一体何かというと、それは神の言葉にの一つ一つに生きることだ、神に信頼して生きることだ。その時にパンも与えられる。そのことを教えるために、神様がイスラエルの民たちにまず神に信頼して歩むこと、ね、そしてその時にちゃんと一日一日のマナが与えられるということを教えられたということですね。イエス様のこの場合、文字通り命の危機ですね。だからその時に、まあパン一つぐらいいいじゃないか、それぐらいは許されるじゃないか、その道はしかし恐ろしい道につながっているわけですね。それに対してイエス様がおっしゃったのは、人はパンだけで生きるのではない。この意味は、積極的に言うならば、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんです。つまり、イエス様がおっしゃったのは、まず、我々が神をあがめ、神を信頼することだ。ね、その時に、パンも与えられるということを示そうです。そして、これが私たちに対するイエス様のメッセージだったんですね。すなわち、このイエス様の洗礼というのは、その中で、あのイエス様によって私たちは神の子とされる。アダムが失った本当の人間というものを回復する。そして本当の人間というのは、神様に作られた人間は神を礼拝し、神と共に生きるわけです、ね。そういうことですね。そしてその時あなた方は神の子として歩んでいくんだ。けれどもその時にあなた方の試練が置かれる。ちょうどアラノの生活のように試練の中に置かれていく。ね、その時は同時にサタンの誘惑の時でもある。その時あなた方はどういうふうに生きるのか、こういうことですね。それはまずあなた方が神の言葉に生きることだ、一つ一つの子供の言葉に生きることだ、神の信頼の中に生きることだ。その時にあなた方にパンもまた、必要なパンもまた備えられる。これをこのところで教えようとされたということであります。まあ、別の言葉で言ったらこう言ってもいいと思うんですね。イエス様は、私は天からのマナだ、私が命のパンだとこうおっしゃったんですね。イエス様こそが文字通り命のパン。まず私たちがイエス様を信じ、そして天からのマナであります命の言葉であるイエス様をいただく、ね、その時にあなた方は同時にこの世のパンも備えられていく。こういうことですね。で、それ実際僕らは生産式の時に味わってるんじゃないですか。我々は生産に預かる、パンと同士に預かる。その時に何を私たちに意味してるかというと、私たちはあの命のパンであるキリストによって私たちも支えられているんだということを告白してるわけですね。あの方に我々は信頼して歩んでる。その時同時に我々はね、パンとブドウ酒に預かったんです。パンは、ね、太陽が与えられ、そして実りが与えられ、そして私たちが働いてパンにするんですね。ブドウ酒も必要な土地が必要であり、水が必要であり、太陽が必要である。ブドウ酒を育てる、ブドウを育てる労働が必要である。そしてブドウの搾る我々の労働が必要である。そしてブドウの汁が、ブドウ酒が与える。その時我々はブドウ酒とパンを飲むということは、それが神様からの賜物だということを告白しているわけです。そのようにして我々は パンとブドウ酒に死ぬものが与えられているということを生産主義そのものが実は告白しているわけなんですよ。でその時じゃあ働きはないのか、我々はパンが、兄がここに言うようにね、あんたのそんなの祈ってたパン、もう祈ってればパン降ってくるんか、そうじゃないんですよね。我々は神を仰いで祈るということは、同時に我々は神とのために我々は生き働くわ、それを必ず含んでる。創世記においてはそうですね。アダムは神様の忙しさに作られたんですよ。だけどね、地を耕せとこうする、神を礼拝しながら地を耕すわけ、ね、しかしその地を耕して得られるものもまた神の賜物だということ。だから我々は全く神に信頼してパンが与えられるという時に、ね、何もしないなんてことはないんですよ。そうじゃなくて礼拝をしながら我々は生き働くわけです。そして神様からのものをいただいて生きることができる。しかしそれも神からのものだと我々は告白しているんですよ。ですからですね、修道院の標語もね、祈れということだけじゃなかったんです。祈れそして働け、これは修道院の標語ですよね、スローガン。祈りの中で働く、そうすると祈りの中で働いて得たものを得るんですけれども、その得たものも神からの賜物だとこう告白する。人はパンだけに生きるにあらずというのはそういうこと。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというのはそういう意味なんです。このことを含むときに、私たちはイエス様が言われたあのですね、言葉の意味もよくわかると思うんですね。何を食べようか、何を飲もうかと、何を着ようかと言って思い悩む。それらは皆、異邦人がせずに求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものを皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。その日その日を本当に神のに信頼していきなさい。その時必要なものはそういった与えられる。これがイエス様がここで言おうとされた、このパンの誘惑についてイエス様が言おうとされた意味でもあるということです。で最後にですね、イエス様がおっしゃった言葉の中にこういうことがありましたね。イエス様は人はパンだけ生きるものではないと書いてある、ね、書いてあるとおっしゃる。後の方の時もそうですね、全部神の言葉を伝えた時にと書いてあると八節のところもそうです。書いてある、全く単純なことですね。こう聖書の中に書いてある。で私思いますのにね、私もがいつも喜びなさいって、ね、感謝しなさいこうイエス様おっしゃってるのに、私もそれほど必ずしも喜びに満たされることでもないし、感謝に満たされるわけでもないというおそらくお互いの現実があると思うんですね。あるいは私たちが本当に平安の中で満たされて生きるということからも遠い現実があるかもしれません。いろんな理由があると思うんですね。しかし一番深い問題はね、イエス様がおっしゃったこのことだったんですね。と書いてあるとおっしゃる、と書いてあるってのは一体何かというとね、聖書の中にこう書いてある、ね、人はパンの身にのみにして生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉と生きると書いてあるということは、この言葉を生きなさいという意味なんです。その通り生きなさいという意味です。つまりなぜ私たちの心の中に聖書が語るような喜びや、あるいは平和や慰めがもし私たちの中に欠けているかとすれば、私たちはですね、このと書いてあるということを真正面に受け止めないからだと思います。つまり私もは文字通りイエス様がおっしゃったように、私もは神の口から出る一つ一つの言葉に本当に生きるって、 本当に受けるときに何が起こるかというと、本当に神が私たちに必要なパンも備えてくださる、必要なものも与えてくださる、荒野の誘惑の中で主ご自身が備えてくださって、ね、備えてくださるって、私たちの信仰の生涯というのは実はこのことを学ぶ歩みではないかと思うんですね。私どもは信仰を重ねていくというのは最後はこの単純さに行き着くためだと言っていいと思う。あのですね、レプタ2つを捧げたヨモギ女のこと、場合によってはあれはあんたたちで献金しようと、こういうふうに我々は考えるかもしれない。でも我々が本当に心を込めて彼女の話したことを考えるならば、彼女がどう生きてるかということだと思うんですよ。レプタ2つを捧げてでも神様がちゃんと養ってくださり備えてくださると彼女は本当に信じたということが重要なことですね。そのことが重要。彼女はまあ本当に試練のただ中ですよね。やもみ女ですから、どうしたらいいかわからない日々だったと思うんですよ。それでも彼女はそれを信じたから捧げることができた。私は捧げようということをことで今言ってるんじゃないですよ。そこにあるのはそういう神様に対する信頼のことだということを言いたい。我々が実際生涯において私たちが学ぶべきことはそのことなんです。まあ私どもお互いにね、本当に年齢も進んできたと思うんですね。で実際もう私たちは多くのものを飾ろうとしてもね、だんだん意味がなくなってくる。素晴らしい家に住もうとしてもだんだん意味がなくなってくる。おいしいものを食べよう、許されることですけども、やっぱり食べられない時も来るわけですよ。そうすると私にとって何が重要なのかということはいよいよはっきりする。非常にシンプルにと書いてある。すなわち人はパンの身にて生きるんではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだ。そして一つ一つの言葉によって生きるときに私たちは主の養いを経験することができる。主の養いを経験するってことができるっていうのは、イスラエルの民は何を学習したかというと、神が誠に生ける神だということを学習するってことなんです。神は誠に恵み深い神であるということを学習するということなんです。この見てですね、イエス様おっしゃったように、まず神の国と神の義で生きることを私たちは学びたいと思うんですね。で文字通りと書いてあると、こうあるように、人はパンの身にて生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだ、この単純な言葉の中に生きることを私たちはこの言葉に生きたいというふうに思います。お祈りします。愛する生ける誠の御神様、私たちは多くのことに心を用いてしまうものであり、私たちの心を占めることはたびたびパンのことでございますけれども、主よ、あなたはこの御言葉を通して、人はパンのみにて生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものであると私たちに教えてくださいました。こう書いてあると教えてくださいました。どうぞ私たちの生涯の歩みの中で、この単純な一つのことを生きることを学ぶことができますように。そしてそのことを通して、主はあなたが誠に生ける御神であり、誠に恵み深い御神であることを私たちが心から味わい、そしてあなたをそのような方として告白し、あなたに一切の賛美を捧げ、栄光を期することができるものとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。